それでは2022年ラストのラジキャスオンザウェイスタートです。今日のゲストは市場春の新さんです。年間ラーメン400杯を食するという強者の市場さん、それ以外にもですね、なんとウィンタースポーツのスポーツ選手でもあるということで、楽しいお話聞いてみたいと思います。はい、ゲストコーナーです。本日のゲストご紹介させてください。神奈川県生まれの千葉県育ち、自称日本一ラーメンを食べているアスリートの方です。はい、何か陸上東日本実業団優勝、スケルトン夏季日本選手権3位、ボブスレー全日本優勝日本選手権3位と、何やらちょっと華々しい実績をお持ちのようなんですけども、ご紹介させていただきたいと思います。
市場春之進です。よろしくお願いします。
お願いします。どんな活動を具体的にされてるんですか？
あ、そうですね、まずアスリートとしては、もともと陸上競技をやっていて、
はい、
そのまま、その陸上のチームから、
はい、
スケルトンやらないかと勧められまして、それで、はい、スケルトンやり、その後ですね、はい、10年ぐらいちょっとお休みしてたんですけど、はい、34歳でボブスレーに、挑戦をして、
うん、
で、38歳で日本一ということで、競技の方は、やっていました。そしてラーメンの方は、うん、陸上競技を通して、うん、いろんなところに遠征行くんですけど、
はい、
その遠征をしている中で、その土地その土地のラーメンを食べ歩いているうちに、うん、ハマってって実は年間ですね、400杯ぐらい食べてます。はい、
年間400杯、1年は365日ですよね、
はい、そうなんですね、はい、
あれなんか日にちよりも多いってことは、もう1日2食以上食べる日があるってことですよね。
そうですね、エブリデイラーメンですよ、本当にね。
はい、でもほらアスリートの方って、はい、そういう食事とか気をつける方多いじゃないですか、
はいはいはいはい、
ラーメン大丈夫なんですか？
あ、そのね、質問はね、もう今までね何十回もされたんですけどいや全然ダメですね。
ダメですよね。そこまず聞かれますよね。
まず聞かれますね、
はい、
アスリートって、うん、食生活大丈夫なのって言われていて、
はい、
特に油と塩分って言われるんですけど全然ダメです、
はい、ですよね。うわ、もうみんながみんなする質問してしまったこの屈辱感。
もうハマりましたね。
ハマりましたね、
はい、
なるほどね、まあ、絶対でもそこ気になるんですけど、じゃあね、まず、まあ、この2つのジャンル、ラーメンとアスリートってことはあるんですけど、はい、まずラーメンからちょっと攻めていきたいと思うんですけど、
はい、もうどうぞ攻めてください、
はいはい、ラーメン、
はい、
何系が一番お好みですか？
強いて言えば、うん、豚骨系が好きなんですけど、
はい、
でも何でも食べる雑食系です。
そうですね、
実際は、はい、
400食食べてれば何でも食べざるを得ないですもんね。
そうですね、
ね、
もう好き嫌いはないようにアスリートとしてやっていこうと思ってますね、はい、
好き嫌いないようにアスリートとして
やって、はい、好き嫌いは良くないんで。
なるほどね、そこら辺もやっぱアスリートとラーメンやっぱり混ざってるわけですね、生き方としてね。
そうですね、
なるほどな。なんかほら私もラーメン大好きなんですけど、
はい、
ダイエットしてるんで、
はい、
月に1回食べてもちょっと罪悪感があるんですよ。
罪悪感あるんですか？
あります、あります。でも見た目その体脂肪率なさそうな体格、
はいはい、
どういうこのライフスタイルを送ってるんですか？
そうですね、ラーメン屋に行って、その後筋トレやってますね。大体セットです。
なるほど、 セットなんですね。
セットなんですよ。
ああ、なるほどな。それでその体格も維持しつつ、はい、ラーメンも食べれると。
はい、そうですね。
だいぶこれカロリー消費しないとそうなんないと思うんですけど、だいぶやってます。
そうですね。だいたい1日でも2時間、まあ多い時で4時間ぐらいですかね。
すごい。じゃあラーメン食べて体鍛えて。
そうですね。
ラーメン食べて体鍛えて、
ラーメン食べてラーメン食べて1年間365日よりも多いあの杯数なんで、まあ、ラーメン食べてるのが多いんですけど
そのどっちかみたいな感じのライフスタイルだよ。
もう両極端ですね。すごい。特にラーメン屋さんでよく中休みがあって、はい、だいたい3時から5時ぐらいまで休みなんですけど、はい、ちょうどいい筋トレタイムになるんですよそこは。
へえ、すごいですね。確かに筋トレして、まあ、汗もかくと塩分もこう体から抜けてって、はい、でまたラーメン食べれるっていうことなんですよね。
食べれますけどやっぱ苦しいですやっぱり
苦行でもあるんですね
普通ラーメンって、ね、美味しいから食べるんですけど、はい、どっか違う土地に来ると、うん、ここですね厚木の方で今、はい、収録していただいてるんですけど、はい、厚木に来たらじゃあ厚木は食べなきゃなとか、うん、2代目梅は食べなきゃなとかそういうふうに思ったっちゃうんですよね本当にね。
あれ今日はじゃあどっち行くのかな。
いや今回両方、厚木はちょっとバス乗らないといけないんで、うん、駅からは、うん、2代目梅屋とあと金ちゃんっていうお店が、うん、あるんでそこに行こうかなと。また本木本丸亭かそれとも麺屋食堂があるんで、はい、そちらの方もちょっと狙ってますね今日は。は
い、なんか今複数行くような ふうに聞こえるんですけど、
いわゆるはしごってやつです
ね。はい、すごいはあ、でそうじゃあラーメンはしごしちゃうんですね。
そうですね、業界でははしごとあともう一つダブ缶っていうのがありまして一つのお店で、うん、2杯食べるのをダブ缶って言って、1点で1杯それを、うん、何点か回るのははしごって言います。まあ、はしごはねよくはね、うん、お酒とかで使いますけど、はい、そこはもう常識というか、はい、
ラーメンではしごを初めて聞いた
あ、そうなんですか。はい、はい、もうはしごは基本だと思ってます、ね。はい、
すごいすごいな。なんかでもやっぱりいろんなラーメン楽しめてなんか楽しそうな感じもしてきました。はい、
あでもね、だんだんね、うん、苦しくなってくるし、あとどっかね遠くに行くとき怖くなるんですよね。
そうなんだ。なんかもう義務感みたいなものにもなってるんですかね。
そうですね、義務感というかもうだんだん呪いですねこれね。
呪いなんだ。
呪いですねもう。
ああすごい。そうなんだ。じゃあなんかもうそこまで聞くと、はい、なんかその どこをついていいか分かんないんですけど、はい、例えば、はい、ラーメン屋さん行くと。お好み聞かれるじゃないですか、はい、そんだけ食べてる人って、はい、どんなお好みで注文するんですか。
まず初めての時には普通ですね、
うんうんうん、
まずそのお店の状態が分かんないんで、うん、まず普通で2回目以降は自分のお好みで行こうと思ってます。
ああなるほど。
ただたまにこのお店は、うん、これを頼んだ方がいいっていうのが、うん、あるお店もたまにあるんで、うん、はい、その場合にはそれに従ってまずやってみて、うん、それからですね。
へえ、はい、そうか、そのお店の普通をまず調べるっていうことが大事なんですね。
そうなんですよ。よく初めての店で麺固めとかいう方もいるんですけど、うんうん、初めはもうその店主のいい状態で食べてみて、はい、それで合わなければ固めとかでの方が多分いいかなとは思うんですね。
なるほどね、はい、もう最初から固めってみんな言いますよね。
そうなんですよ、結構固め多いんですけど、うん、でも麺自体は実際は柔らかめのが実際本当は美味しいんですよ。はい、
そうなんですね。
はい、そうなんですよ。茹で時間が長い方が、うん、中に入ってる成分が、うまみ成分がだんだん活性化してきて、うん、それで美味しいっていうふうに言われてます。
なるほど。ちょっとこれね、皆さんね、すごくいい情報だと思います。もう皆さんもう当たり前のように固め言ってますけど、お店はもう当たり前じゃなくて普通の状態を一番いいと思って出してるわけですもんね。
はい、そうですね。
それをまあ自分の言ったこともないのに固めって言わずに、まずは普通を試してみると
の方がおすすめできます
ね。おすすめ、はい、あ、なるほど、
まあ、たまにね麺やわめって言うと、うん、あちょっと通だなと思う。
やわめ聞いたことない
ですね。聞いたことないですけど、はあ、2だなと思います。でもあるお店で、うん、いつだろう、2ヶ月ぐらい前に行った店なんですよ、うん、やっぱりその普通とか濃いめとかあるんですけど、はい、8連続で麺固め、はい、味薄めって出た時点で、うん、すごいしょっぱいんだろうな、すごい麺柔らかいのかなと思っちゃいましたね、
うんうん、
はい、そういうこともありました、まあ、
そうか、周りのお好み聞いてるとそのお店の特徴もちょっと見えて
き
て、はい、
あ、だんだん分かってきますね。
なるほど、はい、 そこに皆さん合わせててんだなみたいな。
そうですね。で食べてみたらやっぱりしょっぱかったんで、ああなるほどなっていう。次回はじゃあちょっと薄めていこうかなと。
へえ、
は
い。そんなとこまで聞いてなんかもう。
そうですね。もう、うん、あの待ってる時間っていうのはね、だんだんいろんな情報が耳に入ってくるんで。はい。
情報がラーメン屋さんの中に情報が飛び交ってるわけですね。
飛び交ってますね。
うわ全部聞き逃してますね、
はい、あとはあのお客さんの中にあこれクロートだなとかありますよやっぱり。
クロートがいるんだ。
クロートはあのラーメンが到着するまでの着丼って言うんですけど、うんはい、到着までの間に肘をついて、うん、あのあれですね待ってますね。肘をついてその手の甲の上に顎を乗せてるやつがいるんです。
その前に着丼って言うんだ。
着丼って言いますよ。
すごいなんかもう通な言葉飛び交うし、その通の雰囲気も
いやもうだんだんね、うん、これが当たり前のように使ってると周りに惹かれるんですよ。それで何言ってるか分かんないと思うんですけど。
何言ってるか分かんない、
はい。
すごい。またちょっとラーメンの話戻ってきたいんですけど、はい、じゃあ一回アスリートのお話ししたいと思うんですけど。
はい、ありがとうございます。
はい、まず どっからどういうきっかけでそういうスポーツに触れるようになったんですか？
そうですね、もともとは、うん、僕の親というのはあんまりスポーツはやらせたがらない親だったんですよ、うん、で運動神経も、まあ、別にいい親ではなかったんですけど、うんうん、僕自身が、うんうんまあ、中学は陸上競技やってたんですけど別に強くなく、はい、高校に入った時に、うんまあ、たまたま先輩がいたんで引っ張られて、うんで高校の陸上部に入って、はい、でそこでしごかれてというか鍛えられてそこからちょっと目覚めたのかなと思います。で高校出てから、うん、社会人のチームに入って、はいまあ、結構強い方がいらっしゃったんですけど、うん、そこで初めて関東大会で優勝ということで初めていいものもらったんですね、
はい、
で東日本実業団優勝させていただいて、で一回その優勝っていう風のを経験すると、うん、なかなかこう次の目標っていうのがなかなか難しくて、
うんうんう
ん、そんな時に陸上競技のチームの中にボブスレーの長野オリンピック代表の小野田俊也選手っていう方がいらっしゃったんですけど、はい、その方からソリ競技のテスト受けないかって言われて、うんまあ、初めは人数合わせだったんですけど、
はい、
それでまあまあいい結果が出て、うん、ソリ競技もやろうということになりました。でその時にはソリ競技というのは、うん一般的にはあまり、ね、冬の競技で知られてないんですけど、うん3つあります。ボブスレー、うん、リュージュ、スケルトンというのがあります、うんうん
はい、
で、ボブスレーというのは、うん、昔のクールランニングっていうのもあったんですけど、はいはいそれ知ってる方は、ね、分かりやすいと思うんですけど、うん、スペースシャトルみたいな乗り物に、ねうん2人ないし4人で乗って、うん、それで競う競技、
はい、
でリュージュというのはまあ、皆さんがイメージしてるソリですね、うん、子供が遊んでるプラスチックのソリあるじゃないですか、うん、あれに近いです。ソリの上に座るというかは仰向けになって滑り降りるのがリュージュ。であとは、スーパーマンみたいな形をとって、うん、板切れ状のソリに、乗るのが、スケルトンというのがありまして、うん、その中で走力を使うのがボブスレーとスケルトン、
うんうん、
で、ボブスレーは実際結構体が重くてしかも筋力がないとなかなかできないということで、うん、当時まだ僕の体重っていうのが62キロとかだったんで、172センチ62キロなんで、まあ、そんなに太ってなかったんですけど、でスケルトンやんないかということで、うん、スケルトンをやり、うんまあ、日本選手権ですね3位まで行ったんですけど、うん、ただオリンピックはちょっと行けなくて、
うん、
そこで一旦競技の方は諦めたというかはもうちょっと疲れちゃってストップかかりました、
うん、
でそれが、24歳ですね24歳の時にストップがかかってその後ですね、まあ、10年そこそこちょっと休んでたんですけど、うん
はい、
またちょっとやりたいなと思って、
はい、
復帰したんですけど、
はい
その時に復帰した経緯というのが、うん、その陸上チームにいた小野田俊也選手ともう一人鈴木博さんという方がよく練習に参加されたんですね、
はい、
でその方というのがもうオリンピック何回3回とか出たのかな、
うん、
でその方が36歳でソチオリンピック出たのを見て、うん、当時も34歳だったんですけど、うん、これだったら復帰できるのかなと思って、うん、ボブスレーの方にあえて復帰をして、
うん、
でその後まあ3年から4年ぐらいやってで日本一ということで取ることができました。
へえ、はい、すごい。なんかでも10年休んで、
はい、
その成績を収めるってなんか すごいですね。なんかもうすごいとしか言えないですけど、やっぱあの競技自体がすごくシンプルに見える分、はい、やっぱ奥深いんですよね。
そうですね、うん、あの走力もそうですし、うん、特にボブスレーに関しては、うん、まあ、4人の息を合わせなきゃいけないということと、うん、あとあの、まあ、操作に関してはあのパイロットがやるんで、うん、パイロットがやる。であとはあのソリのメンテナンスとか結構あの多くあります。あとは氷なんで、はい、その時によって状態が変わってくるんで、うん、はい、あのそのコース取りなんかもその時によって変わるということで結構奥が深いですね。
へえ、じゃあその時によってってっていう、もう滑りながら瞬時にこう切り替えるっていうか、はい、フィットさせるわけですもんね。
そうですね。
相当な瞬発力というか判断力というか、ね、瞬時に、うんね、瞬間的に判断する力が必要になってますよね。
そうですね。もうほとんど感覚、パイロットなんか感覚でやってるみたいで、あのもう今日の氷の状態だったらもう今日硬いからこういう風に滑ろうとかっていうのも頭に入ってるみたいで、まあ、そこはみんな4人だったり4人で話し合って決めるような感じですね、
うん、なるほどね、はい、もう旗から見てるとみんな同じことやってるようにしか見えないんですよね。でもやっぱりほら他のスポーツだと違いっていうのがある程度見えるから、はい、あ、こういうタイプが上手なんだなとか、はい、なんかちょっと気づけるんですけど、うん、あのこうリュージュとかボブスレーとかスケルトンとかは違いが全然わかんないのに、
わかりづらいと思います、はい、
ですよね。それでも差がつくっていうのはやっぱ本当ね、選手っていうのはそういうもう見えないところにこう気がいって体も反応してっていう、そういうスポーツなんですよね。
そうですね、はい、
でもそんな細かいなんかゲートというか運動をする方がラーメン、
はい、そうなんですいやそこに来ますかそうなんですよ、あの、そうですね、うん、あのラーメンですね、うん、でも、うん、なんだろう、あのそこはオンオフしっかりできてるっていうことと、うんうん、あとはやっぱりその遠征に行く時の楽しみっていうのもあったんで、うん、あ、本当にあの息抜きには使わせてもらってると思いますね、う
ん
う
ん、
はい、
で一番ちょっと気になったのが、はい、10年間何されてたんですか。
10年間は、うん、あのまあでもフィットネス程度のことはやってましたね、うん、そんなにハードじゃなくて、うん、あのやったりとかたまに気が向いた時はちょっと走ったりとかしてたんですけど、うん、でもあの本格的にやったのはその復帰しようと思った時ですね、うん、
へー、はい、でも復帰が
36?34 です、
ね、
4? はい、
あ、でも34で10年間休んでたものをやるってなかなかの決断力ですよね。
そうです、いろんなきっかけありましたね、うん、あの、まあ、先ほど話したあの鈴木さんがソチオリンピック出たっていうのも一つ、うん、あとはあの前縁があって、うん、あの札幌の方に行くことがあったんですよ、うんうん、その時に大倉山のふもとに、うん、あのオリンピックミュージアムってあるんですけど、うん、そこにボブスレーが飾ってあって、うん、でシミュレーターとかもあったんで、うん、そこでなんかあのソリの世界にまた戻りたいなと思ったこととかっていうのもありましたし、うんうん、あとはあのまあ、ちょっとあの、まあ、ここはちょっとどれだけ言っていいか分かんないですけど、はい、僕の兄弟子がいたんですけど、はい、兄弟子があの、まあ、タレントとしてたまたま出てるのを僕見て、うん、あの竹荘さんなんですけど、
はい、
あの実は僕テレビあんま見ないんで、うん、たまたま仕事中に見た時に あの人有名だよって言われて、あ、竹井さんこんな すごいことになっちゃったんだなと思って、それもやっぱり刺激になり、
へ、
あのそうですね、あとはまあ、やっぱりもう30っていう年でもう競技ができないのかな、うん、でもなっていうのをずっと悩んでた時期でもあったんで、うん、あのいろんなことをされて、まあ、結局やりたかったんでしょうけどね、うん、でも最後はいろんなきっかけいただいたなと思ってます、うん、
なるほどね、はい、そうか、でもまあいろんな方がいらっしゃいますけど、結構こう30代ってだいたいやめ時みたいなスポーツなんかでも、はい、でもそこから新たにスタート再スタート切るっていうところも、はい、やっぱり何かその勇気なんかももらえる方も結構いると思いますし、うん、なんかウィンタースポーツ年齢層高くても結構続けていらっしゃる方、はい、スキージャンプでも笠井さんとか、はいはい、いらっしゃいますから、やっぱり自分より年上の方がやってたりすると結構、あ、自分も頑張んなきゃって思いますもんね。
あ、そうですね、やっぱりそれは大きかったと思います、うん、はい、
じゃあ何かね、千葉さんもなんか若い方に勇気をきっと与えてんのかなって
思いますよ。そう、与えてればいいなと思うし、はい、あとはできればやっぱりあの自分みたいなおじさんがね、あの、うん、まだ 日本選手権とかで、ね、戦えるっていうところを少しでも感じてもらえばいいなと思いながらやってますね、
うんうん、なるほどね。そうなんだ。そっか。まあでも元アスリートやってるって方はやっぱりちょっとねメンタルとかも強くなるし、なんかね、なんかコミュニケーション能力高い人がすごく多いなって思う。
あ、そうなんですか、うん、
スポーツやってる人って。でボブスレーなんかやっぱチーム競技ですもんね。
あ、そうですね、はい、
やっぱそういうところでやっぱチームメイトとの何かそのコミュニケーションとかも結構大事だったりするわけですよね。
あ、そうですね、うん、まあ、でもあの元々僕コミュニケーションって実は得意じゃなかったんですけど、うん、でもやっぱりあの競技をやってるといろんな方にはお会いできるんで、うん、あのそれを通していろんなことを学ばさせてもらったなということと、やっぱりボブスレーなんかも4人でチーム組んでたんですけど喧嘩ばっかりして、うん、
へ
え。でもあのボブスレーの面白いところっていうのは、うん、他の競技と違ってあのソリをね、うん、あのみんなでメンテナンスするんですよ。
あ、
でそれをやる時間っていうのが結構話せる時間だったりして、あのその時間があったからコミュニケーションも取れたのかなと思って。
はい、本当オフの時間が共有できていろんな面がお互い見れてっていう、はい、そうですね、感じなんでしょうね。そっか。で一緒にラーメンも食べてたんですか。
いや、そこはね意外とね、はい、僕ピンで動くことが多かったんで、ね、
そうなんだ
あのよくあのいろんな方にねあの、うん、ラーメン食べに行こうって言われるんですけど、
はい、
あの僕の本性を知っちゃうと大体ドン引きされるので、うん、なかなかこう一緒に食べれる人っていなくはないんですけど、
はい、
じゃあ次行くって言って1日 4,5 杯食べちゃったりとかってあるんであのラーメンを食べだけに、はい、あのまあ、例えばここは厚木なんですけど、
はい、
じゃあそうですね、あの愛知まで行こうとかそんな感じになっちゃうような、はい、そんなノリなんでなかなかついてこれる方がいらっしゃらないということ で、
はい、あ、やっぱラーメンは一人で食べる主義ですか。
もともとはそうですね、うん、ただ最近はその、ま、友達とかラーメン友達みたいのが、うん、同じ筋トレをやってさらにラーメンを食べるっていうすごい希少中の希少なあの方々がいて、うん、あのマッスルラーメンクラブっていう名前を使ってあの、ま、月数ヶ月に1回ぐらい、うん、あのラーメンを食べに、
うん、
まあ、夜な夜なじゃないですけど、うん、筋トレとラーメンを求めてあのうろついてるということで、あのそうですね、先月はあの府中の方まで、うん、あの行ってきましたね、
はい、そうなんだ。あ、そっか。あ、もうでも確かにいっぱいありますよね。なるほど。でもね、厚木も結構たくさんあるんで。
あ、そうですね、はい、
はい、ぜひぜひこの後楽しんでいっていただければ。
もちろんあのチェックがいっぱい入ってますので、はいはい、
でもまあでもそうですね。じゃあもう日本全国結構食べ歩いてる、
ね、はい、食べ歩いてるバスね、はい、
ちゃんとお家帰ってるんですか。
いや、もちろん帰ってますよ
、でも日帰りじゃ済まない場所も結構あるじゃないですか。
そうですね、うん、まあその場合はね、まあ泊まりになっちゃいますけど、
うんうんうん、
はい、まあ、でもなんか旅行とか用事とかのついでって言っちゃなんですけど、うん、
はい、
そういう時も多いんで、
うん、
はい、一番直近だと、うん、2週間前に沖縄の方行ってきて、沖縄でラーメン食ってましたね、
はい、
ハンバーガーとステーキとラーメンばっかり食ってました
ハンバーガーとステーキ食べる余裕あるんですか。
いや、そこはやっぱり沖縄に行ったんで、うん、無理やりこじ開けるような感じですね
沖縄でラーメン、そばじゃなくてラーメンなんです
ね。沖縄そばも食べます。でもラーメンも食べます。
そばも食べたんだ
そうですね
すごい。
でもちろん筋トレもやるっ
ていう。筋トレセットで。
筋トレもセットで、はい、
あのね、皆さん筋トレセットだったらラーメン結構食べても大丈夫みたいですよ。
いや、全然ダメですけどね
ダメなんだ、だ人によるかもしれない、はい、なるほどね。そっか。なんかすごい、なんか迫力のあるお話がたくさん聞けて。
そうなんですか、
はい、もっともっと聞きたい。なんか他にも伝えておきたいこととかありますか。
そうですね、うん、ちょうどあの昨年の今頃ですね、うん、実は走っていて、うん、両膝合計6箇所靭帯を切ったということがありまして、その中でも、室外腱っていう一番太い靭帯を合計3箇所切ってるんですけど、うん、
はい、
その後、年末年始は入院で手術は2回、
うん、
で歩行困難ということで結構大変だったんですね、
はい、
でそれで今一旦ちょっと競技の方はですね、うん、休止して今トレーニングまた、うん、やっと再開できています、
はい、
で今リスナーの皆さんね、うん、聞いていただいて、今僕43歳なんですけど、うん、また次ね日本選手権優勝のために今頑張ってますんで、うん、皆さんも応援していただければ、うん、嬉しく思いますんで、うん、よろしくお願いいたします。
皆さんぜひね、回復のうち活躍してくれると思うんでね、ぜひ応援よろしくお願いしますね。
はい、
はい、まあ、こんなところで大丈夫ですか。なんか言い残したことないですね。
いやもう喋ったらねラーメンの話したら何時間でも喋れちゃうんだよね。そうするとね、リスナーの皆さんも本当に疲れちゃうんで。
はい、またねこの続きはね、まあ、いろんなところでまだねご出演も依頼もあると思いますんで、
はい、
はい、いろんなねラーメンの話もうこれからもいろいろ経験されると思いますし、
あ、はい、
アスリートとしても復活されて何かいろいろとある出てくると思うのでね、
はい、
はい、今後のご活躍楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
はい、本日のゲスト市場さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。